マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第130回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、130回目ですね。別になんか節目ってわけじゃないんですが、なんかねよくここまでやってるなという感じがしますが、さて、今回お話しさせていただきますのは、久々にですね、ソフトウェアの話をしたいと思います。今回お話しするソフトはマイクロソフトのマウスウィザウトボーダーズというソフトです。まあ、このお話はですね、もともと去年の9月あたりにお話がすでに出てたんですが、ちょっとその時私気がつかなくてですね、先日届いたマイクロソフトの MSDN のフラッシュニュースレターというダイレクトメール、これにですねこのソフトの話が載ってまして、それで知って今回お話をさせていただきたいと思っております。さて、このマウスウィザードボーダーズ、これどういうソフトかといいますと、LAN 上のですねネットワーク上のパソコンのキーボードとマウスを共有するソフトです。これ似たようなソフトにですねシナジープラスっていうのがあるんですが、これ具体的に言いますと、この一つのパソコンのキーボードとマウスで他のパソコン、ネットワークに接続されている他のパソコンの操作もできてしまったということです。そしたら一つのパソコンにあるキーボードとマウスありますね、それを別のパソコン上のキーボードとマウスとして操作することができるということで、こう複数のパソコンをね同時に使う場合、こういった時に、ね、効果があるんじゃないかなと思います。で、例えばこの複数のパソコンを同時に使うっていう方法、いくつか方法があると思います。例えばリモートデスクトップということで、他のパソコンにですねリモートでログインして操作をすると、そういうことができます。で、ただこれ非常に便利です。最近もパフォーマンスも上がってるんで結構使い物には十分なってますしね、仕事でも使ってる方多いと思うんですが、ちょっとパフォーマンス的にやっぱり実機を使うよりはパフォーマンスが落ちるということもあると思います。特に動画再生なんかね、まだきついところはマシンによってあると思うんです。あとは、キーボードマウス CPU 切り替えスイッチ、よく KVM 切り替えスイッチって言ってます。これ KVM っていうのはキーボードとビデオモニターとマウスということなんですが、この装置を使うと、モニターとキーボードのマウスは一式あるんだけど、他に複数のパソコンがあってそれをこうスイッチでこう切り替えるというものですね。実際私も使ってたことありますし、結構サーバーとか運用管理されてる方はですねこれ結構使ってる方多いと思います。ただ結構これお値段が結構いい値段するんですよね。ちょっとそういうこともあって私今持ってないんですが、あと最近はほとんどなくなりましたけどね、この切り替えがうまくいかなかったとかね、途中でキーボードが一切効かなくなったなんてことが過去にありまして、それらあまり使ってないんですが、こういった切り替えスイッチというのもあります。あとは複数同時にっていうと、そのパソコンの台数分のモニターとキーボードをずらっと並べて使うということで、実際私もそういう使い方に、望ましいなと思ってるんですが、何分場所も食うということと、操作するたびに結構こう移動しなきゃいけないとかね、そういうのもあるんで、できれば複数のパソコンを使うときは一つのキーボードとマウスだけで全てのパソコンが操作できると便利かななんて、そんな風に思っております。そんなことを実現するソフトなんですが、このキーボードとマウス、今普段使ってる一番使いやすいやつだけを使って、で他のマシンの、パソコンも操作してしまうというものなんですが、モニターはですねモニターばっかりは実際実機がつながってないといけませんので、逆にそういうふうにモニターを分けた状態で複数同時に使いたいなっていう方にはですね、これ非常にお勧めしたいソフトです。例えばですね、私今デスクトップマシンがあります。で、その隣にシンクパッドなりネットブックなりを広げて、その3台を仮に同時に使おうとします。で、こうシンクパッド横に置いてシンクパッドありますけど、シンクパッドの方にキーボードを操作するんじゃなくて、手元にある今使ってるメインマシンのキーボードとマウスだけでシンクパッド側の操作ができてしまうとかですね、そんなことができます。で、このソフトなんですが、最大4台までネットワーク上にある LAN 上にあるですね最大4台までのパソコンが同時に操作することができます。で、そこまで話すると、人によってねこれリモートデスクトップ使えばいいじゃないかとか、KVM スイッチ使っちゃえばいいじゃないかという方おられると思うんですが、このソフトの面白いところはですね、 この、まあ、各マシン間でクリップボード経由で、コピー&ペーストができるということになります。例えばテキストを、コピーして、例えばシンクパッド、別にマシンにあるシンクパッドの方を操作してテキストをコピーしてメインマシンの方でペーストするとテキストをコピーできたりとかですね、もちろんテキストだけじゃなくて、画面のキャプチャーを撮ったりとか、そういうこともできます。で、面白いのはこの画面のキャプチャーがですね、例えば今私が使っているメインのデスクトップの Core i7 マシンがあります。で、そこのメニューの、このソフトのメニューの中から同じネットワーク上にあるシンクパッドの画面キャプチャーを撮ってきなさいっていうと撮ってきてくれるんですね。で、撮ってきてくれてメインマシンの方でペイントブラシが立ち上がって、その画面キャプチャー、シンクパッドの画面キャプチャーした画像がですね出てくるんですね。で、一方ですね、自分の画面キャプチャーを別のマシンに送り込むっていうこともできます。ですからマシンの、あ、メインマシンの Core i7 マシンで画面キャプチャーをシンクパッドに送りますって言ってですね、シンクパッド側でペイントソフトが立ち上がってメインマシンの画面キャプチャーの絵が出てくるとかね、そういうことができます。結構これね面白いと思いますし、例えばあの Windows サーバーのですね画面説明を作るっていう時とかですね、別のマシンの今の画面キャプチャーちょっと撮ってこようとかね、そんな形であのいろいろ活用方法あると思いますので、結構面白いかなと思っております。それとマウスカーソルを複数のモニター間で行き来ができます。これ非常に面白いですね。これがやっぱりあのこのソフトの一番面白いところかなと思いました。今使っているメインマシンをカーソルを画面の外に出してるんですね。で、あのマウスカーソルを外に出すとですね、今度はシンクパッド側にマウスカーソルが出てきて、もともとあるんですが、それが今手元にあるマウスで操作ができてしまうということになります。ですから例えば4台あると4台のマシンが横にずっとつながっている状態に見えるんですね。で、もちろんあの今シンクパッド側にマウスカーソルを持っていって、で引き続き、シンクパッドでマウス操作もできますし、キーボード操作もできるということになります。で、これが何が面白いかというと、結局4台ですね、切り替えをあまり意識しなくて同時に使うことができるんですね。4台ずらっと並べてるとあたかも一つのマシンのように使うことができるということで、これ試した時にですね、これおお面白いなと思って、実はこうずっと最近遊んでるんですが、あのちょっとですね、これ実際の試してみていただけるといいんじゃないかなと思っています。さらにですね、この複数のマシン間のファイルのコピーもすることができます。ドラッグ&ドロップでですね、コピーすることができます。そして最後にですね、マウスとキーボードの操作をですね、全てのパソコンで同時に行うことができます。どういうことかと言いますと、例えばマウスで1台のマシンにクリックします。そうすると4台他のマシン全てでクリックの動作が行われるんですね。あとキーボードから文字を入力しますと、そうしますと全てのマシンと同じ文字がキーボードから入力されたことになるんです。まあ、これはいろいろ活用方法あると思うんですけどね、4台のマシンのキーボードとマウスの操作を同時にできると、まあ同時にできるんですが、その時 の、 あの画面は全部バラバラですんで、結構動きが違うんですけども、あのそういうことを意識してね、こうやって同時に何か操作したいなっていう時はですね、これ結構使い物になるんじゃないかなと思っております。そういうことで、でインストールなんですが、結構これ難しいことは何もなくてですね、マウスウィザートボーダーズというのを、ま、あの検索していただければマイクロソフトのサイトから落とせるんですが、これインストールをしまして、でまずメインのマシン、ここで、まずインストールします。あのどれかホストとなるマシンを決めるんですけど、で一回決めるとですね、あのパスコードが、表示されます。でそのパスコードをメモしておいて、ネットワーク上にある別のマシンにそのソフト、マウスウィザードボーダーズをインストールしていくと、今度はセットアップするときに、すでにセットアップ済みですかって聞いてきて、イエスと言うと、今度さっき表示されたパスコードを入力すれば、マウスとキーボードをですね、共有することができるということになります。ですから本当にこの決められたパスコードを入力するだけで、簡単にセットアップできますので、これあの、ぜひ、試してみていただければと思っております。表紙の消すのは簡単にできちゃいますのでね。パソコンいくつか持っててですね、操作を簡単に同時にやりたいという方、これぜひお勧めしたいソフトだと思いますので、ぜひ使ってみてください。さてこのソフトなんですが、マイクロソフトのザ・ガレージプロジェクトと、そういうプロジェクトに基づいて、開発がされているソフトです。で、このザ・ガレージプロジェクトっていうのはどういうのかといいますと、まあ、マイクロソフトの社内でですね、こうアイデアを募って、それをプロジェクトしていくという、まあ、研究的な 要素になるプロジェクトですね。ですからこうなんか会社の役員会議にかけなくてもですねいいようなってことが書いてありますけども、まあ、結構ねこう独創的なアイデアを拾ってきてこう育てていこうと、そのプロジェクトの一つということで、まあ、いろいろなソフトがですね出てきます。でその中の一つとしてこのマウスウィザードボードスというのがあります。まあ、こういうねやっぱりこうアイデアをちょっと出すっていうのってこれが後ですごい大きなものに成長することもあるんですね。こういったことを、ね、拾い上げる制度って、ね、すごくいいんじゃないかなと、私は思います。はい、以上マイクロソフトのマウスウィザードボーダーズの紹介をさせていただきました。はい、そういうことで第130回、マウスウィザードボーダーズというソフトの紹介をさせていただきました。もうなんかですね最近相変わらずと忙しくてですね、やっとこの話ができるのがギリギリいっぱいかなという状況なんですが、ですね、再来週ですね、4月の24日とですね、25日にですね、Windows Developer Days ということで、これ Microsoft 主催のですね、テクノロジーカンファレンスがあります。こちらはですね、Windows 8のプログラミングの話とか、そういったことがですね、主なお話になっておりまして、もういよいよここで、Windows 8のですね、情報がいよいよ開示されていくんじゃないかなと、そんな風に期待しております。まあ、具体的にはどうプログラムを組んでいいかっていう話がですね結構あります。私もこのねテクノロジーカンファレンスねちょっと行くことになりまして、実はですね会社の仕事がそれどころじゃないんですが、まあ、なんとかですね調整するというかですね会社でも拝み倒してですねこの2日間行こうかなと思っております。まあ、ここでのお話っていうのがまた今後ですねできればいいかなと、そんな風に思っております。それともう一つですね、ドットネットラボ、勉強会、今回はですね、4月28日土曜日、行います。で、今回についてはですね、場所はですね、マイクロソフトじゃありません。間違わないように、していただきたいんですが、場所がですね、晴海区民館ということで、都営大江戸線ですね、勝どきの駅、ここを降りてから、ちょっと歩いたところなんですが、場所が、ね、そこになります。実はマイクロソフトのセミナールームから会議室から全部待ってて取れなくてですね、まあ、時々ですねこういった区民会館とかですね、まあ、そういったいろいろな場所をですね使わせてもらってやっておりますので、まあ、今回はですね、もしお時間、都合をつけばですね、また ご興味あればですね参加していただきたいなと思っております。今回は、infa.net による IDA の実装ということで、これはですねちょっと私も知らなかったことなんで、これ以上にいい勉強になるかなと思って楽しみにします。それと、ドットネットラボの高尾さんによる、モデリングとはということで、セッションいただいてます。MVVM とかですねそこら辺のこうお話含めてですね、この、まあ、設計事例の紹介していただけるということで、これ私も非常に楽しみにしてます。それと同じくドットネットラボの増田智明さんによります iPad に真似る Windows 8タブレットプログラミングということで、これ Windows 8のですねプログラミングの話、ドットネットラボではプログラミングの話は初めてになります。実際ですね増田さん Windows タブレット PC 多分 Acer のやつを買われたんですかね、これを持ってですねこうWindows 8のプログラミングの話をしていただけるということで、これ私も非常に楽しみにしております。まあ、私も今回多分行けると思うんですが、まあ、行ければですね、ライトニングトークとかで、参加したいなと思っております。またですねこの4月から、こういった我々こう勉強会やっております。その中で、IT 勉強会スタンプラリーというドットネットラボだとかですねワンクマさんとかですねいろんなこう勉強会があります。そこからとみんなで共同でですね、スタンプラリーということで今台紙を、勉強会参加されるとお渡しします。台紙にですねいろんな勉強会のこうスタンプを押して参加するとスタンプとかシールなんかを、貼るようになっておりまして、でそれがちょっとたまるとですね何か記念品がもらえるということになってますので、ご興味ある方はですねこれぜひ参加してですねドットネットラボだけじゃなくていろんな勉強会がありますので、参加してこうスタンプもらったりシールもらったりとかですね、していただければ いいかなと思っております。すでに、ね、いろんな勉強会で同時にこう4月からやっておりますので、ドットネットラボが多分一番遅いスタートなのかなと思うんですが、ご興味のある方はね、ぜひ参加していただければと思っております。はい、そういうことでですね、またいろいろとこのネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。